ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちは版。はい、トムでございます。高橋でございます。高橋智明でございます。5月だよ、もう早くない？2024年、まあなんか本当に地震来そうだけどね、今年は。まあ、なんかそう言ってると来ないから、いっぱい俺はこう行ってこうと思う。来るよ来るよって言ったら来ないじゃん。だからいっぱい言ってけば、今年も来ねえんじゃねえかなとか、来年も来ねえんじゃねえかなと思いたいよね。と、あと、坪さんの好きなタクシーネタじゃないけどさ、ライドシェアが始まったのよ。先月から。ライドシェアって、坪さんが、え？って言ってるから、要は、個人の人が、自分の車で、要するに、ウーバーがやりたかった本当のタクシーってそれらしいのね。要は、タクシー会社のタクシーじゃなくて、白タクって言い方おかしいけど、それを、やるのよ。で、もう、国主導だから、テレビ CM じゃなかったニュースだと、河野大臣が、ちゃんと携帯電話で呼んで、で、携帯電話で支払う。だから、現金で支払ったりとか、クレジットカードで支払ったりとかはできないらしいのね。ただ、自分の車にもう鼻くそみたいなちっちゃなね、なんか、タクシーなんたらっていう、部品をつけるだけで、なんだろう。お客さんがパッと見たときに、そこにタクシーがいるよっていうのと、それを呼ぶっていうことができるようになるって言って、要は、本当か嘘か知らないよ。本当か嘘か知らないけれど、コロナの前は、東京都内に30万台いたんだって、タクシー。30万台？で、今、5万台しかいないらしいね。俺、わかんないよ、俺、本当か嘘かは。だけど、そんだけ足りなかったら乗りたいお客さんいないよねっていうのが、そのライドシェアっていう、その白タク、その自分の自家用車をタクシーにしませんかっていう、働き方というか、新しい職種の始まりらしいのね。ただ、ほら、俺らタクシー業界の人は、戦々恐々なわけじゃん。ライバルが出てくるから。で、どうかなと思いつつ、1ヶ月、立ったんだけど、俺見たことないんだよね。東京のど真ん中走ってるけど、そのライドシェアがお客さん取ってるのとか走ってるのっていうのを見ないのね。だから本当に走ってるのかなと思ってるので、もし東京で見たことあるっていう人はお便りくれたら。嘘だ。もちろん来てないよね、お便りね。はい、来てません。とか、姑息な手段を言いつつ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストをぜひお待ちしております。とこの番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
もうね、5月だよ。もうちょっとしたらゴールデンウィークだってさ。てかもうちょっとゴールデンウィークど真ん中ださ。まあ、多分どこも行ってないんだけどね。俺は本当にタクシーってね、平日関係なくシフトで動くから、平日日曜関係なく、でも本当にばっこりど真ん中とかさ入っちゃうから、連チャンで、なんだろう、休み取ろうとしたら、もう前の前の月ぐらいからここ休みますとか言っとかないと、どんどんシフトが入っちゃうから大変。大変っていうか、 こうみんなどうしてるんだろうって思うよね。でまたほら1回勤務すると24時間ぐらい走るじゃない。だからなんだろう、あまり長い間こう休んでると体がなまるというか、また24時間勤務に戻れなくなるというか、これは夜勤入ってる人みんな全員が思うんだろうね、この職業病というかさ。これは大変だなぁと思いつつも慣れる。いや車なんてさ、俺楽だと思ってたの。こんなこと言っちゃあれだけど、運転するだけでしょとかって。でも最初の頃さ、24時間車乗ると降りてからもなんかふわふわしてる。いや本当になんかね、降りてからも体がふわふわしてて、俺なんだべこれって。俺めまいし、あ、めまいじゃないな、全然健康なのに三半規管だけ動いてる感じっていうか、すっごい変な感じになったけど、わかんなくてか10日ぐらいかな、10日ぐらいで楽勝にっていうか、嫌な感じしなくなったから、あ、慣れんだなと思いつつね。まあこういう言い方もあれだけど、本当にじっちゃん、お前ダメだろもうって、歩くのもだそう、歩くのもどうかっていうのがドライバーやってっかんね。同じ同業者としてさ、いやあなたもう返納返納した方が多分いいよっていうおじいちゃんも現役でねドライバーやってるんで、もうおっかない業界だなといえばおっかない業界なので、すごいよねすごいよねって。でもまあそれはね、その人がちゃんとしてるかもしれないから、こんなの絶対ダメだとも言えないんだけどさ。で、お客さん、まあね、みんなタクシーの人多分9割9分運転してる人っていうかドライバーは500円をだから1メーター、あ、1メーター、要するに短い距離、お金の安いやつ、そういうお客さんは嫌だって言うのね。俺別に嫌だって思わないんだけど、まあ大概の人を嫌だって言うのね。で、お客さんも短くてごめんねって言うっていう、その短くてごめんねっていう酔っ払いを乗せた話なんだけど、俺が回送版って言って、要は空車だと手挙げたら止まんなきゃいけない。だけど、超おしっこしたかったから、回送ってやつに押しね、要は、お客さん乗せられる状態じゃありませんよっていう状態にしてたにもかかわらず、果敢に俺に手を挙げてくるっておじあじがいてさ、すっげえいっぱい挙げてくるの、あの信号待ちで。おい、ここにいるよ、俺今ここだよっていう感じの手を挙げてくるから、もうじゃあしょうがない、分かった分かったって思って空車にして乗せてあげたのね。そしたら、どうしよう、落語風にね喋れば、ごめん、短くてごめんね、短くて、近いんだけどさ、乗せてくれるって、どうぞ、じゃあお乗りください、構いませんよ、ワンメーターでもって言ったら、ありがとう、どうもねって言って、ではまっすぐやってって言って、まっすぐ行きまして、まっすぐ進んでたら、あ、逆なんだよねっていう逆で、いやでもね、まっすぐでも行けるんだよ、ぐるっと回りゃ、ぐるっと回りゃ行けるから、それぐらいの方がいいでしょ、運転手さんも近いからいやいやいや、行きたいところあったら行きたいところで連れてきますから、ワンメーターでも構わないんで U ターンしますよって言って、 U ターンしてあげたのって言ったら、ありがとうね、ありがとう、すごい助かるよって言って、まあまあ本当にワンメーターで500円をちょっとだけ、そのちょっと待ってゆっくり、ちょっと話しようかとか話とかして、なんだかんだぐっちゃべって800円になるっていうね、その結構なもんよ、同じとこに泊まってて喋ってるっていうのも、そのお客さんに言っちゃなんだけど、ちょっと苦痛ちょっときついけど、まあ喋ってて800円ぐらいになってる、あ、じゃあもうお客さんいいですよ、ついたんですよねって、もう家の前なんだ、そのお客様の家の前なんだけど、500円じゃダメだっていう話で、なかなか返してくれなかったって。それで、まあまあまあ、800円ももういいですよ、お気持ち分かりましたから、800円で手打ちましょうみたいな話で、じゃあそうかいって言って、その人が払ってくれる段になったんだけど、1万円しか持ってなかった。で、あ、1万円かって言って、1万円を出して、全然いいですよ、お釣り僕もちゃんと持ってますから、1万円で構いませんよって、1万円を取って僕が、5000円と1000円札4枚。それに100円玉2枚でしょ。だから5000円と1000円札が1枚、2枚、3枚、4枚って言って出したのね。そしたら、いや、俺5000円出したよね。 いやいやいや、ここ今ここにもあの1万円ありますから1万円出したんですよ。いや違う、俺ね5000円しか持ってなかったんだもん。だから1万円なんか出せねえんだってっていやいや、あの違うよ、あのお客様、あの1万円出したからこの手元に1万円があって、そのあのお釣りの受け皿に1万円あるんだよ。でも、ね、それはね違う、俺の1万円じゃねえって言い出して、もう、うわ手に負えねえって。これさ、読者どう思う、このやつを。そうですねって言って5000円で受け取っちゃってね、要は4000円返して、4200円か返してちゃんちゃんって終わるのか、ちゃんと、まあ、これだってドライブレコーダーとかも映ってるわけだからね、もうちゃんと1万円札がトレーにあるんだもん。でお客さんが固くなに、俺が出したのは5000円って言ってるって。いや、目の前に1万円あるじゃんって言っても、なかなか分かってくれなくて。で、1万かいっていうのに、で、それからさらに、ね、10分ぐらいかかったから、お客様を説得するだけで、もう、かれこれ本当にね、14、5分その場所に泊まったまんま、それこそ交通の邪魔だよね。世間話してるのと変わんないから、車1台止めて、中でお客さんとドライバーが世間話してるっていうか、軽いコントの時間ぐらいあったからね、15分って。で、結局、9000円もらってもらうのに、えらい時間かかって、で、200円返して、それで、それじゃ、ありがとうね、本当助かった、ありがとうねって言って、ドア閉めたか閉めないかぐらいにコンコンって言って、また開けられて入ってきて、いや800円じゃねえ、俺帰れないやって話になって、もうね、いやいやいいよ、もう帰ってくれよ800円でってこっちは思ってるけれど、結局お小遣いで1000円もらうっていうね、そのお客さんは1800円払うことになったから、まあ、そこそこの売り上げになるんだけど、なんだろうね、すごい気持ちのいい気さくなお客様だったんだけど、俺としてはもう解放してほしいっていうぐらいの、粘っこい感じの絡みをするお客さんで、まあまあ下町で乗せたんだけど、なんだろう、日本って平和だなって思いましたっていう話かな。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
はい。なんだろうね。感情に任せて喋ったって感じがするけれど。いや、ほんとね、悪いお客さんじゃなかったから、聞いててっていうか、まあね、それは、俺がね、本当に成人、もう神様みたいな人だったら、10分でも20分でもその酔っ払いにね、お付き合いするんだけど、そうもいかないからね。やっぱりね、難しいね。でもね、その、タクシーって、やっぱりその場所によって、すっごい多くなったり、すっごい少なくなったりするんだって。要はだから、ほら、東京知らないリスナーだって、東京歌舞伎町、新宿歌舞伎町って言ったらさ、ほら、なんだっけ、龍が如くじゃないけどさ、歓楽街でさ、すっごい人がいてさ、24時間眠らない街みたいな。どう考えたってタクシーいるじゃん。いっぱい。で、その、いっぱいいるっていうところとさ、でやっぱりその酔っ払った人が電車をなくなってからタクシーを使うから、こう距離も伸びるじゃん。っていうことは、そのほらドライバーとしても、500円1000円とかっていうお客さんじゃなくて、1万円超えるお客さんがドカンドカンっているから、欲しいわけじゃん、高売り上げが上がるからさ。だからそういうお客さんを狙って、やっぱりその歓楽街には タクシーがいっぱい集まってくるってことになるじゃん。だけど、じゃあ夜の、その電車がなくなりそうな時に、全然関係ないところ、これもなんか敵を回しそうであれだけど、足立区舎人とかさ、江戸川区何々じゃないけどさ、要は歓楽街とか盛り場がなくてベッドタウンに近い東京都のエリアって、要は酔っ払いもいなければ乗る人もいないからタクシーがもう純粋にいないわけさ。で、純粋にいないところでタクシー乗りたい人って待たなきゃいけないじゃない。で、その待つって行為を、そのなんだろうね、当たり前にしないように、そのインターネットとか携帯電話でタクシーを呼んだりすることができる。で、田舎だとほら電話、はいやーとか言って、はいや呼んでって言って電話番号で電話呼ぶと、その電話呼んだところにやってきてくれる。これがはいやじゃない。でもそのやってきたところまではお金かかんない。だってお客さん乗せてないもんねっていうのが、まあ田舎のタクシーの呼び方というかさ。だから、その出前頼んでと同じ勢いで、はいや頼んでっていうのがある。でもそういうのを東京でやろうとすると、数と、要はそのまあ配車っていうのかな、そのこの車がどこに行くっていうのがなかなかうまくいかなくて、でそれは今インターネットに全て起因してるのね。要は少しでも近い車がいるとそっちに行ってって言われるんだけど、でこれもまた難しくて、行きますかっていうのをドライバーが決めるのよ。そうだから、あの江戸川区のここにある、あのですよ、まあ、江戸川区が田舎って言ったらこれ怒られ、でも、まあ、足立江戸川、そか、まあ、お客さんがいないとこだと思って、そこのところにもしいたとしても、あのみんな盛り場に行きたいのよ。だから歌舞伎町に帰りたいのよ、ドライバー。なぜかっていうと、酔っ払ってすごい距離出すお客さんがそこにいるから。ということは、一回乗せて500円とか1000円のよりも、もう頑張って歌舞伎町に帰って、酔っ払い乗っけた方がいいってみんなが思ってるわけね。俺嫌いだから行かないんだけど。でも、そういうその、田舎の、その、全然ベッドタウンの街に、街っていうかその、街道沿いにいる人たちを、は、待たなきゃいけないのよ。で、電話のそういうのが来ても、後回しになっちゃうのね。近くにいるタクシーが、いいや、俺、ちょっと、歌舞伎町行くからって言ったら、その行きますよってボタンを押さなければ取らない。で、それでたらい回しになって、結局遠いとこのタクシーがその人を迎えに行く羽目になるっていう、まあ、あの悪循環はあるので、このお客さんをちゃんと待たせる待たせないとか、ほら前にも話したじゃん、そのソープランドで働いてる若い女の子にはタメ口以上のことを言うとか、なんだっけ、立川志の輔、志の輔師匠がさ、落語の前の枕ってその喋るところで時々言うさ、タクシーの人ってせっかくいい気分になって飲んだのにも、こっちが下手に出てないとなんか変な感じってよくあるよねみたいな。それ何って言ったら、これ俺が言ったんじゃないよ、立川志の輔師匠が言ったんだよ。すいません、赤坂行ってもらえますか。え、赤坂いいけどみたいな話とか、え、何、赤坂行くならこれだ、この通りを右左どっちとか、あ、すいません、右の方にお願いいたしますって、なぜへりくだってやらなきゃいけないのっていう、その、師匠がせっかくお酒飲んで帰るのに気分よく帰れないよねなんていうことを愚痴にするぐらい、それこそ落語の枕で喋るぐらい、タクシーのドライバーさん の敬語の使わなさぐらいっていうのはすごいってことだよね。要するに会うタクシー敬語を使わないから篠介師匠嫌になっちゃったっていうことを言ってるわけだからね。みんな敬語使ってて、さようでございますが、では右に曲がらせていただきますって言ってればそんなことはないはずなのに、それが落語の枕になるってことは、タクシードライバーって結構そういうその乱暴な言葉遣いとか、客を客とも思わない、まあ客って言ったらダメなんだよね、お客様をお客様と思わないような言動とか態度っていうのが多いってことなんだよね。でそれはさ、さすがにさっきの気持ちだけでも払いたいっていうさ、お客さんがいるけど1メーターで怒るドライバーがいるかもしれないわけじゃん。でそんな気持ちになりたくないから、そのお客さんは俺にねへりくだってそんなことを言ってたのって思うと、さすがにさ ちょっと悲しくなっちゃうわけ俺も。だって別に1メーターでも乗ってくれりゃそれでいいから U ターンもするし、そのお客さんはだってあれで逆方向に行っても構わんっていう勢いで乗ってきたんだよ。まあアルコールが入ってるからそうなのかもしれないけれど、それはでもほら、なんだよ1メーターかよって怒らないで、怒られたくないしね。だって500円払うんだよ。お金払うのに怒られるって、もはやこの資本主義社会というか自由経済でいうとあんまり意味がわからないことじゃん。でもそれがまかり通っちゃうのがこの業界なんで、まあ難しいよねって話をしつつ、ちょっと足りねえけど一回 CM に行っちゃおうかな。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく星だって、僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
そう、タクシーばっかじゃね。俺一応エッチなことも喋、一応エッチなこともおかしいな。でも、トムのおはこんちゃ版ではエッチな話とかね、そのアダルトなこともよく話すんですよ。もうもはやあれだよね、俺の話を聞いてるっていうか、トムのオハコンチェ版のヘビーリスナーだったら、まあ突然エロい話されても何の問題もないとは思うけれど、一応言っとかないとね、アダルトの話があるので、今からこの話をしてるってことは俺アダルトの話をする気満々ってことだから、もし聞きたくない人はこの辺りでやめといた方がいいよって話なんだけど、いつものパンパンさんっていうね、パンパンさんすごいよやっぱり。最近のアダルトって要はその男性だけじゃなくて女性をこうターゲットにしたネタもものすごいいっぱいあって、昔だったら100ゼロだったじゃん。要はアダルトなものって男のためだけにあって、女の人のためのアダルトなんてまあなかったけど、今下手したら五分五分。だってアニメのキャラクタービジネスってもう男の子いらないらしいからね。女の人がほとんどだから、男の子が恋愛してるような BL 系のキャラクターが全てだから、アニメも要は二次創作って呼ばれてるやつ、キャラクターが簡単なとこであれかな、銀魂の銀さんとさ、新選組のなんだっけ、出てこない、歳三が歳三全部出てこねえや、まああれがキスしてるようなっていう BL ものに行った二次創作ものがバッカみたいな人気になるっていう、このロジックで女の子がバンバンお金を落としてるのね。だから秋葉原でロリが大好きな男がお金を落とすより、池袋で執事様とか旦那様とかが好きなメガネっ子男子とかが大好きな女の子たちがキャラクターやら執事カフェっていうのがあるらしいからね、お帰りなさいませお嬢様って言ってくれるところ。だからもう
昔のアニメでいうとこの萌え萌えキュンとかって言って、オムライスにハートマーク書いてくれるビジネスが、いつの間にか紅茶とクッキーをイケメンの、彼氏が、出してくれ、コスプレした彼氏が出してくれるビジネスになって、そっちの方が圧倒的にお金を落としてるっていう事実。これはすごいよね。だからもう、アニメ業界も、女性をターゲットにした作り方に切り替わってるしね。まあ確かにそうだなと最近見たら思うもんね。要はほら、なんだ？アイドルっぽいのとか可愛い女の子が出るアニメにはさ、必ずさ、どっかの会話にさ、水着会とかって言って、意味もなく海岸のビーチに行ってしまったり、海水浴のシーンになるさ、会があったりするっていうのは、それをサービス会と呼んでたけど、いらないんだもん。女の子はそんな意図的に突然そんな場所が変わるようなのは喜ばしくないのよね。エッチでも。でも男はさ、水着が出ればもう何でも OK なわけじゃん。っていうこの短絡的な男と女の違いみたいな話とかさ、まあエロもね、バンバン変わってくなって話なんだけどさ、でそのね、そのパンパンさんにクリトリスの裏筋を刺激する方法って載ってんの。だけどさ、裏筋ってあんの？大体裏筋って大体わかんない友達いる？おちんちんにはあるんだよね。おちんちんの裏側にこう剣がこう見えてるところがあってさ、なんつったらいいんだろうな、要は松茸でキノコの傘と本体をつないでるところみたいな、その辺が筋っていうんだけど、まあ、そこはだから性感帯でもあって、男だったらもうペロってされただけでハーってなっちゃうぐらいすごいところで、それがクリトリスにもあるんだってさ、これ俺初めて聞いたもんね。でそれをちゃんと刺激しなさい。そのクリトリスの裏側から小陰茎の分かれ目につながるところ、まさにそこだよね。チンチンの裏側と同じなんだけど、そこをちゃんと舐めましょうだって。舐めましょう。まあもちろん舐めても触ってもするんだけど、そんなさ、場所をね、一昔前は言わなかったじゃん。だからさ、そこをね、ちゃんと愛撫しないと今の女の子は喜ばないんだとさおい、そうは思わないんだけどね。だけど今の流行りで言うと、パンパンさん PANPAN っていうアダルトサイト、もう大人のおもちゃから今のその風俗、それからまあ、言ったどこでナンパが行われているとか、パーティーとか、そういった情報までいろんなことが載ってるサイトなんで、まあエッチなことが好きな人はね、見に行ったら面白いと思うよ。だからクリトリスの裏筋のこともちゃんとコーナーになってるので、読んでみたらどうかなみたいな話なんだけど、暮らしのワンポイントテクニックってことで終わろう。5月のね、1日でございますよ、今放送しているのは。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。いや、この前さ、5月の春木菜さんのね、収録でちょうどエンディングをご一緒できてとか見ることができたんだけど、このコメントちゃんと言ってた。もうすごい偉いと思った。だって今うちの DJ でさ、これちゃんとやってるやつ何人いるんだって本気で思っちゃったもんね。で、俺ずっとツイッターって言ってるからね、X、ちゃんとね、春木菜さん X って言ってたよ。X アカウントね、ミュージックゼロチャンネル、リスナーの皆さんからのフォロー、リフライを募集中でございます。M_Z_CHANNEL でございます。カタカナでミュージックゼロでやってもいいですし、なんだっけ、スカイプじゃなくて、スワイプじゃなくて、放送。これ、スペースだ スカイプもそれも全然関係ねえよ。あのツイッターじゃなくて X のスペースで、その収録時のことをね放送をかけたりしてますんでね、あのちょくちょくチェックしていただいたら突然誰かの収録がスペースで始まってるなんてこともありますから、聞いてあげてください。そしてフォローとリプライお願いいたしますと。でそれと、デルタアンダーバーじゃねえよデルタ IR デルタ IR でエアって読みます。つぼさんのサイトですね。でもちろんあの NFT のイラストだったり、デジタル AI イラストだったり歌ったり、最近歌入れてませんね、ません忙しいらしいです。もうね SNS は大変だっていう話をこのついさっきもしてましたけど、デルタ IR でね、チャンネル登録、それからあゲームはねすげえ面白いからやってるって言ったら、今ねスーファミのネタやってるって言うから今スーファミのやつ誰見るんだろうとか思いつつも楽しくてやってるって。だからあの見てあげてくださいね、チャンネル登録してください。 YouTube の方で、X の方はフォローリプライお願いしますと。高橋とマギの方はですね、あんまり変わってません。あの歌って、歌ったのあげてを毎日繰り返してますけど、毎日ねこの下手馬なやつをね下手馬って自分で言うかなって気がしますが、なんかそろそろねちょっと上手くならなきゃダメだなと思うようになりましたんでね、あのちゃんとあのお耳汚しするものをダラダラ流すんではなくてちゃんと流すようにしたいと思っておりますんでね、頑張りますと。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした高橋智明でした。16日にお会いしましょう。またさようなら。